こんにちは、ラジオカエラ小島ゆかりです。今回はキャレンシークスさんのウェビナーよりハートの壁のデモンストレーションセッションと、そして Q&A をお届けします。最後までお楽しみください。
キャレンシークスさん、
Okay. So the first thing we'll do is、honor our connection with source consciousness and ask that weThat Yuki-san and I can be connected energetically for this test. And so I'm going to ask my body to act as a proxy for Yuki-san's body for the purpose of muscle testing.
そして筋力テストをするためにユキさんの体とつながっていきますということを許可を今から取っていきます。
And if you're watching me as I talk about that, you may notice even though I'm sitting down, my body is moving forward because I asked my body a question, so it's saying yes.
ご覧の通り、今キャレンの体がずっと前に座ってるんですけど、前にずっと引っ張ってこられました。ということは、上からイエスということ、 OK
ね、okay, so、はい、our connection is established. And I'm asking, does Yuki have a heart wall? Her body says yes. All right. So I'm going to ask her body, can we release some emotions from her heart wall today?
そして潜在意識に聞きました、今日ハートの壁をリリースしてもいいですか。
Her body says yes. So now I'm going to find out how many emotions are in her heart wall.
OK が出ましたので、ハートの壁の中にいくつ取られた感情があるかをチェックします。
So seven emotions.
7つの取られた感情があります。
Let's start with the first emotion in her heart wall and just see what happens. All right?
では一つ目は、どういう感情か聞いています。
I'm asking what kind of emotion is it, inherited or self-created, prenatal, preconception or absorbed?
どういう種類か、自分で作り出したのか、胎児期か、遺伝か、受胎前、どういう種類かを聞いています。
And it's an inherited emotion.
これは遺伝です。
From her father.
お父さんからの遺伝です。
So we can ask, did he also inherit this emotion? Because sometimes it'll go through a bloodline.
時には何代も前に遡っていきますので、この取られた感情はお父さんの遺伝で受け継いでいるかを聞いています。
And her body says no, he created it in his childhood when he was around 4 years old.
お父さんが4歳の時にご自身で作られた感情です。
So now I'm looking at the chart and I'm going to find out what the emotion is.
そしてチャートでは今からチェックしてみます。そしてどんな感情か今度は提示します。
So it's in column B.
B の6にあります。
And it's unworthy.
無価値感。自分は無価値であるというそういう感情です。
And this emotion, I asked her body, where is it trapped in her body? And it's actually in her heart.
そしてこれはどこの体のどの部分にまずは取られていたかということを聞きました。ハートの壁に行く前に、心臓に取られていたということです。
So what this means is she inherited this at conception, and when her mind built a heart wall, it said, well, that's an appropriate.Vibration, we'll put that in there.
まず、一番最初、遺伝として自分の心臓にこの無価値感というものを取られて生まれてきました。そしてこんなところにこんな感情があってはダメだ、使う目的もないのにということで、ハートの壁を立てるときにこの感情がハートの壁に移った、そういう流れなんですね。
Because it's inherited, the body wants 10 cycles of release with the magnet?
これは遺伝の取られた感情ですので、マグネットを10回経絡をたどってください。 OK、
Thank you.
で心の中で意図してください。私は父親から遺伝的に受け継いだ 無価値観という取られた感情をリリースします。
OK. Let's just ask, can you run through the what's her heart wall made out of and get those answers, and I'll get the rest of the emotions. That way we can use the time really well.
Sure.
Okay.
じゃあ一つ目の感情リリースさんですけれども、ゆきさん、ゆきさんのハートの壁はどんな素材でできていると思われますか？
ガラス？
ガラス？じゃあ。Karen, should I muscle test and see?
Sure.
Okay.
Sure.
じゃあ私がまず筋力テストでチェックしますね。じゃあゆきさんと私がまずつながります。OK。じゃあゆきさんのハートの壁はガラスでできていますか？ OK。はい、ガラスでできています。分厚さは、どれぐらいあると思われますか？大きい数字からいった方が、いいです。皆さんすごく何ですか、謙虚なので小さい数字からいかれるんだけど、
1メーター1メーター以上とか思うんだけど、
直感的に
3メーター
OK。 じゃあ聞いてみます。ゆきさんのハートの壁は3メーター以上ありますか？3メーター以上です。
以上
10キロ以上ありますか？10キロ以上です。
10キロですごい
10キロ以上なので数字いただけますか？直感的に。
50
キロ以上ですか？うん、50キロ以上ではないです。30キロ以上ですか？違います。30キロ以下ですか？30キロ以下です。10キロから30キロの間。
15キロ
以上ですか？いいえ、15キロ以上じゃなかったので10キロから15キロの間です。10キロですか？12キロですか？13キロですか？14キロでした。14キロメーターのガラス。So Karen, her heart wall was made out of glass? Glass? Glass.
Glass.
G-L-S-S.
Yeah, glass.
Yeah, and then 14 kilometers.
Wow, okay. And was it 14 kilometers before she released the inherited emotion?
Let me see. Was it 14? それはハートの壁をリリースする前に14キロでしたか？いいえ、no. It is 14. 今
What was it before that?
okay. その前は何キロありましたか？30キロ以上ありました。50キロ以上ありましたか？60キロ以上ありましたか？55キロ以上ありましたか？50 51 52 53キロありました。
53キロ。
It was 53 kilometers.
Wow,
すごい。
That's amazing.
素晴らしい。
That's how it works. Okay, so the next emotion in her heart wall was her own, and it was from age 11.
Okay. 二つ目の取られた感情はご自身で11歳に作られた感情です。
Anything pop into her mind about age 11?
何か11歳の時に、あ、こんなことあったなっていうようなことが思い浮かばれましたか？
いくつぐらい？
11歳。Father was hospitalized when she was 11, around 11.
Okay, well, the emotion is despair, so that makes sense.
感情は絶望です。なので、多分そこにマッチしてきますよね。
And her body shows it to me in her neck and throat.
喉と首のあたりに、最初に囚われています。
And so what that probably means is that the worry and the fright, you know, all the things that she was feeling, she couldn't speak him at that time.
どういう意味かというと、その喉の辺に、その絶望というのが囚われていることによって、自分自身で思っていることを口に出せなかった。止まってしまった。
So it went into your heart wall.
で、それが、ハートの壁の中に移動していくですね。
So three times she can release despair from her neck and throat and her heart wall that she created when she was 11.
じゃあその11歳の時の絶望という取られた感情をマグネットを使ってリリースしていきます。私は11歳の時に作り出した絶望という取られた感情をハートの壁と喉と首からリリースします。3回です。
私は11歳の時に囚われた
絶望、作り出した、
あ、作り出した
絶望という囚われた感情を、
囚われた感情をハートの壁と、ハートの壁から
喉と首から
ハートの壁と喉と首からリリースします。
OK、 はい、深呼吸してください。 OK, she's done.
OK, the next one is a prenatal trapped emotion that she got when her mom was carrying her in the womb, so it was her mother's emotion.
次は3番目、お母さんの感情をお母さんのお腹の中にいるときに、こうスポンジのように自分のものとして取り込んでしまった、胎児期の取られた感情です。
And it's the emotion of failure.
不出来、落後者、自分は不出来だっていう、そういう感情なんです。落ちこぼれた。
And it went into her right kidney.
それが右の腎臓に囚われていました。
Again, it's not your emotion, but it came into you.
それは、本当にご自身が感じられた感情ではないんだけれども、スポンジのように吸い取ってるんですね、お母さんから。
Do you know anything about your mom's situation when she was pregnant with you?
お母さんが、ゆきさんを妊娠された時どんな感じ、どういう状況におられたかとかいうお話聞かれたことありますか？
ないです。
No.
Okay. You know, we have a lot of emotions when we're pregnant, so it's just a moment that she had that strong emotion came in.
妊婦さんっていうのはすごくいろいろな感情、ホルモンのバランスもあるかもしれませんけれども感じられます。そしてその一瞬なんですけれども、お母さんすごく強くこの、ああ自分はダメだ不出来だっていうふうに感じられた。
And it doesn't mean that it was trapped in her body. It just means when she was feeling it, it was intense enough that it came into you.
そしてそれが強い、あまりにも強かったので、自分の体をとではなくて、お腹の中にいる胎児に、ゆきさんですね、の方に飛んでいってしまった。
Okay, so three times you can release prenatal failure from your right kidney and your heart wall.
じゃあ三回マグネットを使って、リリースします。私は胎児期に作り出した落語者という取られた感情をハートの壁、左の腎臓からリリースします。
私は胎児期に
作り出した
ハートの壁、
落語者という取られた感情を、
私は胎児期に作り出された落語者という囚われた感情を左のハートの壁と左の腎臓を通して、
腎臓からリリースします、
からリリースします。
Let's just check on the size of her heart wall or the thickness of her heart wall now.
Okay. May I?
Yes, please. Please do.
じゃあ今14キロだったハートの壁、どれぐらいの大きさになってるか、バッサクとダメですね。大きさになってるかチェックするか。ゆきさんのハートの壁は14キロですか？いいよ。10キロ以下ですか？あ、10キロ以下じゃん。14、13、12、11キロです。11キロ
まだ。
11キロメートル。Oh, good. Okay.The next one is called preconception. So it's something that came in with you as a vibrational frequency when you came into the body.
次の感情は、受胎前の感情です。受胎前の感情はどういうものかというと、その自分自身のバイブレーションの中にこう感じて取り入れた。そしてそのままその振動しながら、受胎していった。そういうイメージですね。
So think of it as something that already exists on earth that people experience, and maybe as you were coming in, you were just looking at it. You may have just been noticing that frequency, and then it came with you because of the attention to it.
そのエネルギーというその 状態から肉体を持つというその次の段階に移動していくときに多分ですよ、このもう地球上にいる方、いろんな方が体験しているその体験を見ている、そしてあーっていろいろそこから感じたのね、そういう感情です。
So the emotion is effort unreceived.
感情は努力は報われないというものです。
And it's in your heart, your physical heart.
それは心臓にとらわれていました。
Okay, so you can release that three times.
で3回マグネットを使ってリリースします。私は受胎前に作り出した、努力を報われないという取られた感情をハートの壁と心臓からリリースします。
私は受胎前に取られた、
作り出した、
努力は報われないという感情をハートの壁をと心臓からリリースします。
Let's check her heart well again.
OK、じゃあまたハートの壁の分さ、薄さを調べていきます。11キロですか？10キロ以下ですか？5キロ以下ですか？3キロ以下ですか？3、4、4キロです。4キロミル。 It's a good change. So Karen, her heart wall is now 4 kilometers.
See? So I'm guessing that you had a lot of experiences in your life in different times where you had that feeling of your best effort not being received well or not being recognized for what you give.
感じたんですけれども、今までの人生の中振り返っていただいて、自分自身が一生懸命努力した、これはベストだと思ってたことが報われなかったっていうこと、何度かパターンとしてあったのじゃないかなっていうふうに感じるんですね。
And if not in your own life, then it may work as an attractor to attract people into your life who have that experience.
もしもそれがご自身の体験でなかったとしたら、そういう努力をしてるんだけれども全然報われないんだよねっていうようなタイプの方を自分の人生にたくさん呼び寄せてきてるんじゃないかなという、そんな感じがします。
It's okay. It's okay. You don't have to reveal anything. It's all right. I'm just saying that when it changes your heart well that much, it usually means that that emotion as a point of attraction has really disturbed your energy field.
そして、そういう今までリリースしていったエネルギーですね。そういうのがすごく、ご自身のエネルギーフィールドをこうぐちゃぐちゃっとさせていた、ネガティブにさせていたので、それがなくなったので、すごく変わってくると思いますけれども、考え込まなくても大丈夫ですよ。
Yeah. Okay. So what is your current age?
今おいくつですか？
38です。
38.
No way.
見えないね。
No way. Okay. The next one happened when you were 19. So can you recall something significant in your life at that age?
次は19歳の時の取られた感情なんですね。19歳頃何か思い当たることってありますか？そういえば19歳の時頃、18、19、20歳ぐらいですね。
主人と結婚する、付き合う前ぐらいですね。主人と付き合う前ぐらいです。
何かありましたか？ Before she met her husband、
mm-hmm.What was she doing at that age?
She was working at the part-time.
Part-time, okay.
Yes.
What else going on in your life?
他に何か人生で起こってたことってあります？何か、他にこういうこともしてたなっていう。
19歳の、19ですよね。
そうそうです。
19は特に、
19歳頃なんで、だいたいこう被ってきますよね。19歳って18歳から19になるぐらいとか、20歳になるぐらいとか。
20歳の時は一人目を出産して、で亡くなりました。
子供さんが、
はい。
But when she was 20 she had her first baby and then the baby died.
Okay, well, it can be, you know, did she get pregnant at 19?
19の時に妊娠されました?
20.
Okay, it can be, you know, give or take a year, because this emotion is overwhelm, and it went into your pineal gland, which is very, very important part of your mind, your brain, and your connection to source. So this is a very important emotion in your heart wall.
でこの感情というのは圧倒なんですね。もう自分では持ちきれないものがわっと上からプレッシャーとして降りかかってくるようなそういう感情なんです。それがどこにあったかっていうと、消化体、第三の目の奥のところにある部分なんですけれども、そこすごく大切なんですね。というのは、それは、自分たちの大いなる存在とつながっていく部分、そこにドンとその圧倒っていうのが現れてました。
Because it's overwhelm, and overwhelm in the pineal gland and the third chakra, I mean the sixth chakra, would make it very challenging.For you to trust your inner knowing and to feel safe with your intuition, and you know, because the event itself was overwhelming.
そして、第六チャクラにもそれが、その圧倒という感情が取られていました。で、第六チャクラっていうのは自分自身のこの何ですか、英知ですか、内なる英知、そしてつながりですね、天地ととのつながり、それを信じることがすごく難しくなってきます。本当にこれ自分は思ってるけど、これはただ単なる幻想じゃないかと思ったりとか、そういうふうに自分を信じられなくなってくるという現象が現れます。
So what we want to do is move that emotion from your heart wall and from your pineal gland both. So.It's three cycles with the magnet, releasing overwhelm from that time from your pineal gland and your heart wall.
では、その感情をリリースしていきます。ごめんなさい、私、第六チャクラにも捉えられていましたと言いましたけども、それ間違いです。消化体というのは第六チャクラにつながっているという意味でした。では、ハートの壁と消化体から19歳の時に作り出した圧倒という取られた感情をリリースしていきます。3回です。
私は19歳の時に作り出された圧倒という取られた感情をハートの壁を通して、
ハートの壁と消化体から、
消化体からリリースします。
はい、深呼吸してください。OK。
OK。The next one came from when she was 2 years old, so she may not remember, but it's at age 2 and the emotion is anxiety, and it's in her amygdala.
Okay. 次は、2歳の時に作り出された感情なんですね。で、2歳の時ですから覚えてらっしゃらない可能性が、高いと思いますけれども、それは、is that anxiety, Karen?
Anxiety.
Okay. 不安なんです。不安、心配、懸念というそういう感情です。で、それはどこにあるかというと、脳ですね。脳のところにアミグダラっていう位置があるんですけど、場所があるんですけど、そこに、ごめんなさい、取られていました。So she can release it?
Right. Does she know about the amygdala?
No. So.
The amygdala, you know, is just part of her inner brain, the limbic system that where fear is created.
でそしてアミグダラっていうのがね、そこで恐れというのが作り出されるそういう部分なんです。
So she can release it.
じゃあ3回マグネットを使ってリリースしていきます。私は2歳の時に自分で作り出した不安という囚われた感情をアミグダラからリリースします。
私は2歳の時に囚われた不安というか作り出した不安という感情をアミ
グダ
ラとハートの壁からします。
OK、3回です。
Good. Okay, can you check her heart wall size again, please?
Sure. じゃあハートの壁のサイズをチェックしていきます。4キロですか？いいえ。4キロ以下ですか？はい。4キロです。 2キロ以下ですか、はい、1キロ以下ですか、はい、500メートル以下ですか、はい、400メートル以下ですか、450メートル以上ですか、はい、450メートルですか、460メートルです。460 meters.
Okay.
That's great.
Yeah. Okay. The seventh one is inherited from her mom and then her grandmother on that side.
Okay. 次の感情はお母さんからの遺伝なんですけれども、お母さん、おばあさんですね。お母さんのお母さん。So her mother's mother, right?
Is the one that actually had the emotion, right?
おばあさんが作り出されました。お母さんのお母さんですね。
And the emotion is love unreceived.
どんな感情かというと、報われない愛です。愛が受け取ってもらえなかった。
Mm-hmm. And it's actually in her physical heart.
それが心臓に取られていました。
So it's inherited, so it takes 10 times to release it.
10回マグネットを使ってじゃあリリースしていきます。私は母親から遺伝的に受け継いだ愛は受け入れられないという取られた感情をリリースします。
私は母親から受け継いだ遺伝的に受け継いだ報われない愛とハートの壁を
報われない愛という取られた感情をハートの壁とハートの壁の心臓から見て
You can do it for her.
報われない愛という感情を作り出したハートの壁と
イキさんごめんなさい、一番大切なのはこの感情をリリースするということ、意図を心の中で設定することなので、今ちょっと言葉にとらわれると意図が揺れるかもしれないので私が言います。なので一回マグネットを使ってください。感情をリリースする愛、報われない愛という遺伝的な感情をリリースするということだけ思っておいてくださいね。
はい、
はい、いきます。私は母親から遺伝的に受け継いだ報われない愛という囚われた感情をハートの壁と心臓からリリースします。私は母親から遺伝的に受け継いだ報われない愛という囚われた感情を心臓とハートの壁からリリースします。はい、深呼吸してください。
So how are you feeling?
どんな感じですか？
真っ白
真っ白と頭の中が白くなった。
はい、
それはなんか、ああ、She says she's blank.
Okay, good. So go ahead and see about her heart wall now.
Okay, じゃあ、ハートの壁が、リリースされたかどうかチェックします。So that was her last emotion.
Well, let's just see. Let's go ahead.
では、ユキさんのハートの壁は完全にリリースされました。ハートの壁はありませんか？ユキさんには隠れたハートの壁がありますか？ハートの壁の感情すべてリリースされました。Yes, her subconscious, her body says her emotions in her heart wall are completely removed.
Oh, good. Yay, congratulations.
おめでとうございます。
And thank you for volunteering.
ありがとうございます。ボランティアしてください。
And aftercare too, we need to tell her.
Okay. aftercare, 今されたのは、エネルギーの外科手術なんですね。なのですごく感情が揺れたりとか、もう怒って怒ってしょうがない、涙が出てしょうがないということを体験されたりする方がね、ごくごくまれに 20% でも、それはただエネルギーが本来の状態に戻っていくプロセスなんですね。今まではいらないものがいろいろついていた、それを取ってしまう。なので手術した後っていうのは走り回らないのと同じで、ご自身に優しくする機会だなというふうに感じてください。そしてたくさんの水を飲んで、どんどんどんどんその毒性を体の外に出してください。で、眠りのサイクルが変わることもあるかもしれません。眠くて眠くて仕方ないとか、寝れなくてしょうがないというのがあるかもしれませんけれども、それも OK ということで、だいたい3日間でそういう症状なくなると思いますので、自分自身に優しく過ごしてください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとう。So Hiroko, I know we're out of time, but if they want any more time for
じゃあ質問、ご質問ある方は、マイクを今、音消しになってると思うんですけど、つけて、質問してください。どなたかご質問ありますか？
大阪、ちょっと質問いいですか？
はい、どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
Hello。
Hello。 質問です。はい、一度取れた壁はもう二度と復活することはないんですか？
So once that wall is released、mm-hmm. with the recreate comes back?
It doesn't come back once you've released it. You can create a new one ifyou go through a big trauma or you haven't maybe done follow-up work. It's possible to create a new one. Most people don't, but it is possible.
一度消えてしまったリリースしたハートの壁というのは戻ってきません。しかし例外としてというか可能性として、また人生ですごく大きなトラウマに遭遇したりしますよね。そうした時にまた壁を立ててしまうという可能性はあります。でもほとんどの方は一度取れたらそれでおしまいです。
So it's important to use the emotion code as a tool, because once you realize the impact of releasing a trapped emotion, the way to avoid creating a new heart wall isto do an inventory, to check yourself on a regular basis, especially if you've had a hard day or you've gone through a trauma. If you even suspect that something isn't right inside, go ahead and look for trapped emotions right away and then release them so they don't stay in your body.
なので、ね、すごく大切なのはこのエモーションコードっていうのを日々に取り入れるということなんですね。なので、何かすごく大きなトラウマにこう悲劇的なことですね、悲しいことに遭遇した、じゃあその時にトラップエモーションはないかということで自分でチェックしていくことができますし、もう日々取り入れていくことによって体の中に新しい取られた感情が来ない、でまた新しいものの見方ができるということがあるので、それでエモーション行動というのはすごく大切なんです。自分でできるということですね、日々取り入れていく。
The good thing about removing the heart wall isIt opens communication between your mind and your heart, so you can really receive clear messages, and it's just easier for you to find imbalances in your body once the heart wall is out of the way.
ハートの壁をどうしてね取るのが大切かっていうと、こうなくなってしまうとハートの声が聞こえてくるようになるんですよ。でハートの声が聞こえてくるということは、自分の思考の部分ですね、頭の部分とハートがしっかりとコミュニケーション、強いパイプでつながれていってコミュニケーションが取れるようになってきます。ということは他の取られた感情を探し出してくることができるんですね。とか体で何かちょっとおかしい、何かが普通と違う、じゃあエモーションコードを使って取られた感情ないかっていうのをチェックしてみようっていう気持ちになれるんです。というかそういうふうな方向に進んでいくんです。なのでハートの壁がないということは素晴らしいことです。
わかりました、ありがとうございました。
Oh, you're very welcome.
ありがとうございます。他に質問がある方はぜひご質問ください。
If there aren't any other questions, I do have a list of questions from Yukari-san from earlier seminar that I can answer too, because maybe the same people are there.
ウェブナーで、皆さん参加者の方からご質問いただいているのを、ありますので、そちらの方にお答えしていきたいなと思うんですけども、よろしいですか？ではご質問がないようなので、そちらの方に、お答えさせていただきます。 Okay, Karen, please go ahead.
Okay, so the first question I received is, after releasing a trapped emotion, do I not trap it again?
一番最初の質問なんですけれども、取られた感情をリリースした後、また取られた感情として感情を取られることはありますかっていうふうに質問です。
Each trapped emotion is related to a specific moment in time, an event.
一つ一つの、取られた感情ですね。それはその時、その、何かあったというそのこととつながってるんです。
And that event had an impact on you, and you had a perception of that event that was translated into an emotion.
そしてその何か起こったことから何かを感じて、感情が感じて、それが体に取られていきます。
And then that emotion around that specific event got trapped somewhere in the body.
そしてその感情がエネルギー体、肉体にとらわれますよね。しっかりと感じきらなければ。
So using the emotion code, you identify the emotion and where it is in the body and what it was about. And when you release it, you're releasing the energy trapped in your body surrounding that specific moment in time.
なので、とらわれた感情をリリースするということは、その起こった事柄ですね。そこにまつわるエネルギーをリリースしているということなんです。
You may experience that same emotion at a different time in your life, and you may or may not trap it in your body. The more aware you become of how emotions work, the less likely you are to trap any emotion. But remember that a trapped emotion is about a specific event, so you can't just take anxiety from 2 years old out of your body and then never have anxiety in your body again, because that's not how it works.
感情をその先ほど申し上げたようにその起こった事柄のエネルギーをリリースしていますので、例えば不安というのが2歳の時の不安ですね、体の中に取られていた、それをリリースしました。じゃあもうその不安というのが体の中にないか、取られていないかというと、そうはいかないですね。また別の時に取られている可能性があります。しかしどんどんどんどんそのクリアになっていきますよね。取られた感情が なくなっていくと、感情との付き合い方がうまくなるので、体にどんどん取られなくなっていきます。
And the deeper learning is that we discover by using emotion code that we often don't allow our emotions to speak to us, to teach us how we're perceiving something, and that's why we trap them. So when we start changing that habit, we're less likely to trap emotions at all.
感情に振り、エモーションコードを使っていくと、感情に振り回されなくなります。なので、感情をまた別の角度から見ることができるので、体に取られないですね。
Okay, so the next question is, I think I understand, you know, because there's translation. It says trapped emotion which was found in the muscle reflex or the testing, is it going to be released even if it's not recognized by the conscious mind? And I think what the question to me means is, if the person doesn't have a memory connected to that emotion, will it still be released? And the answer is yes.
次の質問なんですけれども、特定された取られた感情にまつわる記憶が全くないとき、そんなことあったかな、そういう取られた感情でもしっかりとリリースできるんですかというご質問でした。で、答えは、はい、もちろんリリースされます。
Because we trust the body's wisdom to tell us that there's an emotion trapped there, and it may be not necessary for the conscious mind to remember. The body will tell you.
体っていう潜在意識ですね、体の部分では全て、私たちの今まであったことを記憶してるんですけれども、それが、潜在意識ですね、私たちの頭の部分で覚えてる必要がないことが多々あります。なので関係ないんですね。潜在意識を覚えていたらそれでリリースができる。
The next one is a question aboutIs releasing being done instantly or does it take time?
次の質問は、リリースされた感情は、すぐにもうリリースされてしまうのか、それともそのプロセスに長くかかるのかということです。
The release is instant.
リリースはインスタント、すぐです。
What takes time is the integration period after the release where the body gets used to that energy being gone or absent.
何にじゃあ時間がかかるかというとプロセスなんですね。エネルギーが今まであったトラップエモーション、取られた感情があって自分だというふうに思ってました。それがなくなってしまった、それに自分本来のエネルギーが慣れてくるそれに時間がかかるんですね。
That's why we give、the instruction that there's 1 to 3 days of integration typically before that happensAnd that's just an average. Everyone's different, so the integration is very individual.
で、私たち先ほども申しました通り、1日から3日間、そういう、自分自身のエネルギーがしっかりと ミックスブレンドされると4時間がかかるというふうに申しましたけれども、それはただ単なる平均値なんですね。一人一人違いますので、3日というふうには言いません。最初の方が長いしと思います。
Another question is, can I release several trapped emotions at once, or is it better to release one by one?
次は、一気にたくさんのエモーション、感情をリリースした方がいいですか？それとも一つ一つリリースしていった方がいいですか？という質問です。
So think of it like a document in a file folder in your computer.
コンピューターの中にセーブしてある、保存してあるファイルの中にあるドキュメントをちょっと想像してくださいね。
Each trapped emotion and the circumstances that surrounded it are like a single document.
一つの取られた感情、そしてそれにまつわるいろいろな出来事ですね。それは一つのフォルダの中に入ってます、ね。ドキュメントです、一つ。
And it's filed that way in the subconscious mind.
そして、潜在意識の中にファイルされています。
And just like in your computer, if you want to open a document, you have to click on it and it'll open.
コンピューターでそのファイルを開けるとき、そのファイルをクリックして開けますよね。それと同じなんです。
And there may be another document in that folder that you can open after.
そしてそのフォルダの中にまた別のドキュメントがフォルダとして入っているとすると、それをまたクリックしている。
Because of the way trapped emotions are filed in subconscious mind, you need to release them one at a time because that's how all of that information and energy is retrieved so it can be fully released.
なので、取られた感情を完全にリリースするためには、一つ一つのドキュメントを開けていく。一つずつの、取られた感情をリリースしていく必要があります。
Believe me, I tried it. When I first learned the emotion code, I thought, well, I'll just look at the chart of emotions and I'll release every anxiety I ever had.
私は、まあ、やったんです、実は。初めて、エモーションコードのチャートを見たときに、あ、じゃあ私の持ってる不安、すべてその不安をリリースしますっていうふうになったんですね。
The reason it doesn't work is becauseMy subconscious mind does not have a file that says anxiety.
それは全然ね、ダメだったんです。聞かなかったんです。どうしてかっていうと、不安という名前では私の、感情は潜在意識の中にファイルされてなかった、セーブされてなかったんですね。
When you think of how the subconscious mind processes finite information, it's precise.So if it's going to be anxiety from age 2 in my liver associated with my father leaving the house, it's not going to be just general anxiety.
その一般的な不安というふうに、潜在意識は見ないんです。例えば8歳の時に自分の父親がいなくなって不安になった、そういうふうにしっかりと正確に、名前をつけてセーブされる。
So that's just the way it works. Now the last two questions are about O-ring, and I'm assuming that it's like the way that I usually do it, the O-ring I'm showing you. Is that it?
次の質問は O-ring に対する
muscle testing.
筋力です。今ケレンがやってるんですけど。
People are saying, how can I get good results? Or I don't feel like I have a good sense of it. It isn't working well. Sometimes I feel like what I think should be the answer is entering into it. So how do I get good at doing the O-ring?
どうすれば、O-ring の正しい答えを得ることができるようになるかっていうふうなことなんですけれども。
It's kind of a two-part question. The O-ring...I use it all the time because I'm used to it. The first part is that the trick is to use the least amount of pressure possible and still be able to not break the circle when you're getting a yes.
一番最初に大切なことはオーリングする上で、力を入れないっていうことなんです。 一番優しい小さな力でその自分 の, そのプレッシャーですね、指の間にあるプレッシャーを感じること、そういうふうにそれが大切なんです。
That takes some practice finding that sweet spot、
なので、あ、これがイエスだ、その少しだけの力で、あ、これがイエスだっていうふうに分かる、そのためには練習が必要なんです。
So you put your fingers together in a ring, and then you just barely touch the tips together.
なのでこの2つこう輪を作りますよね。そしてその指と指が本当につくつくかつかないか、そんな感じで。
And then you think, yes.
そしてはいはい、 yes yes.
And then you try to pull them apart.And you're thinking, yes, 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 yes.
そして指をこの2つのつながってる枠をぐっと離します。はい、yes, yes, yes.
If you can't pull them apart,
そして指が離れなかった場合には、
try making it even lighter contact.
もう少しこの指と指をくっつくその感じですね、強く押さえない、それをもっとさっきよりもうーんとつくかつかないか、力をもう少し緩めてください。
And keep focusing on yes.
そしてイエスにフォーカスしてください。
And then try it again.
そしてもう一度トライしていきます、練習します。
And then eventually you'll reach a place where you can pull them apart even when you're saying yes.
でそれが、それを続けていくうちに、Yes, yes, yes と言わなくても、離れたりくっついたり。
So then you just put a little more pressure in.
でそれで自分がこれぐらいの力に入れたって大丈夫だなっていうふうに自分の感覚を得ることができますね。
So the first part is practicing to find that what I call the sweet spot, where as little as possible connection between the fingers and you can still get a yes.
なのでまず第一に大切なことは練習をすること、そして力を入れないでイエスとノーが取れるように練習をしてください。
Once you have that, then you can practice saying yes to yourself and saying no, yes, no, 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 yes.
練習するうちに今さっきキャレンが言ってたようにスーッとした力でイエスとノー、筋力反応が出るようになります。
And so you can try tricking yourself by changing the order of the question.
なので、自分自身を、騙すというかトリックするように、Yes, yes, no, no って言ったのを Yes, no, yes, no という順番を変えてもいいんですよ。
Dr. Nelson recommends that you practice this 100 or 200 times a day for 10 days.Every time you think about it, and then until it becomes second nature.
Dr. Nelson がおっしゃるんですね。このオーリングを 10日間、毎日100回から200回しなさい。そうするうちに自分自身もう本当にこれは自然にそれができるようになるよというふうにおっしゃっています。
So it takes a little time.
で、時間がかかりますけれども、必ずできるようになります。
You can back it up with the body sway.
もしもオーリングに、自信がなければボディースウェイ、先ほど言いましたね、体の揺れを使った筋力テスト、それを一緒に使ってみるのも一つの方法です。
So if you're not sure and you just did a muscle test with the O-ring, do a body sway and see if you get the same answer.
そうする、それで、オーリングとボディースウェイ、体の揺れで同じ答えが出るかなというふうに。
If you worry that your own expectation is influencing the answer,
もしも自分自身の期待感ですよね。それが、答えに影響してるんじゃないかなというふうに心配されているんでしたら、
use the body sway to ask if there's a trapped emotion that prevents you from trusting your intuition.
ボディスウェイを使って。自分自身の直感を信じる妨げとなっている取られた感情はありますかというふうに聞いてみてください。
So it can be a trapped emotion that's at the bottom of all of this confusion. And find in the emotion code book there are several different types of muscle testing that you can do. Find the one that fits for you.
エモーションコードの本の中には、オーリング、ボディスウェイ以外にも様々な、筋力テストの方法、やり方が載っているんですね。なので、ご自身に一番合ったものをお使いください。
So that's all the questions I had.
で、それが、全てクエスチョン、ご質問。
ハートの壁のデモンストレーションセッションと Q&A をお届けしました。次回は辞退前の恐れのプログラムとリリースについてをお届けします。どうぞお楽しみに。